今週も始まりましたけどもね、毎月第2本目は、マイフェイバリットボッサーということでね、
音楽の話をね、
ボサの場を中心にした音楽の話をしてますけども、この1曲というのもあるんですけども、今月はね、つい先だって、亡くなって
ジョアン・ジルベルトね、
ジョアン・ジルベルトの話をちょっとしてみたい
そうですね、
思うんですけどね、ジュンさんと僕の縁もね、
ジョアンですからね、
話題がまずきっかけになった
そうです。
あの当時2000年でしたけど、カナダのモントリオールジャズフェスティバルで出てるのを僕は運よく見ることができて、で当時は日本になんかね来ることはないだろうと思っていた、
だってジョアン・ジルベルトだって実際生で聴いてる人って僕の周りにはほとんどいなかったですからね、
伝説の人になって
ますね、そうそうそう、ね、
でそれを見ることができて、その話をしてね、大盛り上がりしてっていうのがきっかけになったんですけど、それから日本にもね2回ぐらい来てますけどね、まあなんとしてもやっぱボサノバの先駆者という、
そうですね、
ね、ジョンと並んで、
もう独特のねボサノバっていうか、あの人の世界ですよね。
ですよね。
ボサノバっていうカテゴリーが収まれないな。
ですよね。もうなんかあれから当時は分かんなかったけど、ギターの弾き方とか見てても独特ですね、ジョンのギター。
そうそうそうそう。
から見てどうなんですか。
もういや全然違いますよね。
ジョアンのギターって、
まあ真似してできるもんじゃないし、真似するもんじゃないから真似は してませんけれども、でも独特ですよね。
独特ですよね。特に何だろう、あのやっぱベースと上物の絡み方っていうか、
あ
の
ボイスイングと、あとそのタイミングですよね。あれが独特で、あれはちょっと出せないだろうな。多分その生活感っていうのかな。
はいはいはい。
あと人生観とか、そういうとやっぱり直結するもんだと思います、音楽っていうのはね。あのその人の育った環境とか、それから知識とか、幼少の頃の感動とか、そういったものが入り混じったものがなんか音になって出てくるから、あの人の音は誰にも真似できないだろうなと思いますね。
歌と絡むとまたね、独特のやっぱジョアの世界観があって、であの人はあれですね、本当になんか一人でやってるじゃなくて、ずっとだからなんかバンドでやるとか、そういうのっていうのはないんでしょうね。
あのね、いや元々ね、なんとかだルーアっていう、あのその彼がその一人でやる前に4人組の男性コーラスの一人だったんですよ。
あ、そうなんですか。
でその時はまあ本当にサンバとか、それからまあサンバカンソン、なんかボレロなんかを含めて、4人コーラスで歌ってたんだけども、あの1人になって歌い出したんですね、はい、彼はね、僕が中学2年生の時に、それまで僕はジャズとか、まあ、ボサノバでもアメリカ経由のね、ボサノバが好きだったんですけれども、初めてなんかラジオから流れてくる彼の、オーグランジアモールを聴いて、あ、ただものではないと、これ僕の音楽だと思って全身鳥肌が立ってボサノバ始めた、きっかけになった、
やっぱきっかけになって
るんですね、そうなんです、まあ、当時ね誰もやってなかったんで、あのどうしたらいいんだろうと思って考えた末ですね、あのどうしてもこれやりたかったと思ったんですけども、でもこう考えた末に、彼は最初はそうだ、ジョアン・ジルベルトも最初はこんな上手くなくて素人だったんだろうなと、同じあと指が10本僕と同じようにあるんだからやってできないことはないと思って始めたのがボサノバだから、僕のきっかけになってくれたのがジョアン・ジルベルトですね、でそれからいろいろあのまああのいろんな人が好きになって、回り道したんですけどね、でも基本はやっぱりこうジョアン・ジルベルトの良さっていうのかな、自分の中に入ってるような気がしますね、
あのジュンさんがよくやってこのコーナーでも紹介してエステセオリアっていうのは、あれはやっぱりジョアンが一番代表的な、
まあそうでしょうね、まあジョビンが作った曲ですけれども、まあ、ジョアン・ジルベルトが歌ったですね、
ぴったり
きますよね、
なんか基本的にビニシウスと、ね、あのジョビンが書いた曲なのに、ジョアンが歌うとなんかジョアンの曲になってしまって、あれは
そうなんですよ、
すごいっすね、
例えばドライリセもそうだし、まあ、そういろんな曲がそうですよね、
作っ った人超えちゃうっていうかね。
そうそうそう、
あれはちょっとすごいなと思います、
ね、
むしろなんかジョビンよりいいんじゃねえかってい
ういやあのそれはねあのいろんな曲そうですけども作者を超える人たくさんいますよそりゃ、うん、でもそれはまたその作者を超えるぐらいに、
は
い、自分の世界を作っていく人って逆に稀なんですけれども、うん、でもそういう人は確実にいますよね。
まあ何せゲッツ・ジルベルトっていうあの画期的な、
うん、
ボサノバを世界に広めたあのアルバムですからね、
うんうん、元々クリード・テイラーのね、うん、
やっぱ画期的ですから
ね
そこから始まったという感じですからね。そうそう、
ね、
まあ本当にまあねもう御年88ですか。
そうですね、
うん、だから僕当時あのモントリオールで見た人の他にもオスカー・ピーターソンとか、
うん、
あとプリンスとかも出てたんです
よ。ああそっか、
2人とも亡くなっちゃって、
うんうん、
まあ、今思えば貴重なものを見ててよかったなと
思
って、
ね、うんうん、
オスカー・ピーターソンも素晴らしかったですしね、
うんうん、
もう車椅子なんですけど、
うんうん、
もうピアノの前に座って弾き出すともう全然そんな老いた雰囲気は全くなくて、
あそうですか、
うん、
あの僕もあの東京フォーラムで、
ええ、
あのオスカー・ピーターソン最後に 見たんですけどね、うん、その時も車椅子 でも座るとね、バリバリ弾くんですよ。それまであれだったんだけど、そうでもなかったのに、うん、
で運よく記者会見でインタビューすることもできた
り、うんうん、
すごい、
あそう、
うん、でしかもそのオスカー・ピーターソンのライブの時にあの黒ずくめのなんか SP に囲まれた集団が入ってきたんですよ、
うんうん、
後ろの方から
ダーッ
と、
うんうん、
で僕の前に座ったんですよ、
うん、
よく見たらプリンスなんですよ。
あプリンス、
プリンスがオスカー・ピーターソン見に来てる。
あそう、はい、うん、あそう、
なんかちょっと貴重なシーンでしたね。
あそうですか、
かれこれ19年ぐらい、
うーん、
まあ、そんな思い出もあります
ね。ねえ、いいものは誰もが感動するっていうことですよね。
そうですね、
うん、
うん、ということでね、まあ、ジョン・ジルベルト今週はね、
うん、
まあ、
そうですね、もう お話しさせていただいたんですが、うんうん、まあ、そんなことで、
はい、
次はね、あの、まあ、ジョン・ジルベルト抜けて、
うん、
なんかまた次新しいこのボサノバがまた生まれますように。
そうですよ
ね、
うん、どんどん進化していってほしいですね。
そうですね、
またさらに一緒によろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。